Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid things.
荒野再生紙です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はまず2022年4月18日に西日本新聞で掲載されてた記事、ネットで読んだんですけど、そちらをここでご紹介しようかと思います。摂食障害、進む低年齢化、九大病院への相談最多、周囲が気づいて。スリムな体型への憧れをきっかけに食事量を減らして極端に痩せたり過剰に食べて吐いたりする摂食障害、10から20代の若者がかかりやすいことで知られるが、多数の症例がある九州大病院福岡市東区によると、新型コロナウイルスの流行で一層低年齢化が進んでいるという。命に関わる恐れもあるとして、親や教師など周囲の大人が早く気づき受診を促すよう呼びかけている。中略。同病院心療内科の高倉修医師は、もともとダイエットに興味がある中で、一斉休校や部活自粛で友人との触れ合いが減り、意識が自分自身の内側に向いた結果、体型や体重が過剰に気になりだしたのではないかと分析する。ただ、自宅待機で子供と接する時間が増えたためか、親が早めに気づいて受診させる傾向も見られたという。摂食障害の患者は全国に推定22万人いるとされる。拒食症と呼ばれる神経性痩せ症から発症し、食べては吐く神経性過食症に移行するケースがあり、治療が遅れるほど完治が難しくなるという。高倉医師は、低栄養による突然死の恐れや、死にたいと願う起死燃料が高まる危険性がある。精神疾患の中でも死亡率が高いのに、本人は病気の自覚を持ちにくいとして、家族などの気づきと協力が欠かせないと訴える。高3の息子、体重30キロ台に、嘘の体重、弁当を捨てる。母、もっと情報欲しかった。摂食障害は体型や体重への認知に歪みが生じ、病的に痩せているのにさらに痩せるための行動を取ることがある。深刻なのは、嘘の体重を伝えたり弁当を陰で捨てたりして家族に悟られないように隠すことだ。18歳の息子が神経性痩せ症と診断された福岡県の女性は、私がもっと早く気づいていたらと悔やんでいる。息子は中学時代、身長162センチ、体重67キロの体格を友達にからかわれたと気にしていた。高校生になって小さい茶碗に変え、おかずも減らすようになった。コロナによる2ヶ月半の一斉休校の後も部活の集まりは自粛、修学旅行は中止で打ち込めるものをなくしていた。次第に肉や魚、揚げ物を嫌うようになり、最近スラッとしたねと言われると嬉しそうに語っていた。痩せすぎじゃないかと感じたのは2021年、高3の春。身長は166センチ、学校で検診があった日に何キロあったと聞くと60キロ。標準だった。夏バテした、友達と食べてきたと理由をつけては、アイスクリームやヨーグルト、海藻などしか食べない、家族の食事内容まで、そんなに油を入れたらダメ、外食するならこの店に行ってと口を出すようになった。その年の6月、体重計の履歴を調べて43キロと分かった。問い詰めると、自分でもどうしたらいいかわからない、それでも食べない、病院に行こうともしない。保健所の紹介で児童相談所に電話したが、43キロならギリギリ家庭で取り組める、食べるよう仕向けて、それができないから困っているのに。相談した勤め先の産業医に、病院レベル引きずってでも連れて行ってと言われ、ネットで見つけた福岡県摂食障害支援拠点病院に相談、地元の内科で紹介状を書いてもらい、九州大病院にかかった。神経性痩せ症と診断され、9月に入院。当時の体重は36キロ、脈拍は26、血圧は上が66で下が34。主治医に、1週間遅かったら命が危なかった、と言われた。9 口から食事を取るのが難しく、鼻から管を通して栄養を補給しつつ、認知の歪みを心理療法で修正した。入院は3ヶ月に及んだ。息子は退院後、21年春の検診時の体重は、実は50キロだった。弁当を捨てたこともあった、と打ち明けた。今は大学で合格した学校に通っているが、元気だった頃のようには食べられず、通院を続けている。食べれば治るから大丈夫、と甘く見ていた。どんどん食べなくなる病気と知っていたら、もっと情報が欲しかった、と話す母親。保健所や児相の段階で医療機関を紹介して欲しかったとも言い、こう付け加えた。高校からも検診後に減ってますよ、と一言あれば。本人も家族も孤立することなく、早期治療につながる支援を願っている。以上の記事を読みまして、これから私が思い出したこととか、周囲の人間の協力とかって何ができんのかなっていうのを考えたのでお話ししようかと思います。福岡県のこの例を読んで思ったことっていうのが、息子さんの言動と私の過去の言動がすごい似てるなと思いましたね。私のことを中心に話していくと、まずからかわれたってこと。私が小学生の頃は太っていることがいじめの一因になったし、中学校に行っていじめこそはなかったんですけど、クラスが同じなったある時期にある生徒からずっとバルトっていう力士が当時はいたんですけど、そう呼ばれてました。次にいろんな理由付けをするっていうこと。まず私の家族っていうのはみんなよく食べるんですよ。兄二人が中学校は運動部にいたんで、なおのこと作らなきゃいけない、食べさせなきゃいけないというか、いくら食べさせても太らないだったんですけど、二人が家を出ても一回の食事で出てくるおかずの種類は多いなぁと思います。今でも主菜が二つあったりとか、副菜はない時が多いみたいなこともありますね。料理するのは母親で、食べないと結構怒るっていうか、もう切れるんですよね。例えば今はお腹空いてないって言うと、じゃあもう食べなくていいって、その日一日料理出てこなかったりとか、あと私がもうよく覚えてるのは、個人のピアノのレッスンを受けてて、で、その先生がクリスマスだからチキンを焼いて食うみたいなお話をしてたんですよね。で、私が帰って母親とお風呂入りながら、ピアノの先生はクリスマスだからこういう特別な料理を作るみたいだよって、いいなみたいなことを言ったら、じゃあもうあんたは今日のおかず食べなくていいからって言われて、母親先にお風呂から上がって、私は一人湯船に浸かりながら、なんであんな切れ方してんだろうみたいな思って、で私もお風呂上がるじゃないですか。で、あの切れようを見た後にリビングに行きづらくて、そーっと洗面所から扉開けてみたら、私の席だけカップラーメン置かれてたんですよね。それがね、今でも覚えてる。あの恐怖と、ああ、この人にこういうこと言ったら、こういうことされるんだっていうのは、そこで強く学習しましたね。っていうことがあって、小中は夕食のおかずを次の日の朝、食べるようにしたいから、ご飯のおかずとして食べたいからって言って夜食べる量をセーブするのが精一杯でしたね。で、中2中3になって胸焼けがするようになったんですよ。これは事実として胸焼けがするようになって、まあ病院に行ったら逆流性食道炎だねみたいなこと言われて、あ、その理由がついて、よっしゃと思った。これで食べなくていいんだ。で、痩せてからも、その逆流性食道炎の症状とか、あと、まあ、痩せてくことによってめまいとか、 なんだろう、貧血みたいな症状も出てたんですけど、それより体重が減ることへの快感だとか、太りそうなものを食べなくていいっていう、そっちの方が大きかったですね。次が家族の食事内容への口出し。私の家族っていうのはみんな大柄っていうか恰幅がいいっていうか、太めなんですね。私も当時はそうだったし、で、特に身内の中でも私が一番下っ端、年下だったので、からかわれる対象になりやすかったんですね。私が痩せたことによって、そういうネタにされなくなったんですよ。それは非常に嬉しかったし、例えば、スラッとしたねって褒められる。近所の人からそうやって言われて、その場に他の身内がいると、自分の体をとか体型を自虐するようなことを言うんですよね。私も痩せなきゃいけないんですよねとか、自分と違ってこの子はスラッとしたみたいな、そういうことを言う場面に出くわすたびに、私はあんな食事内容だから太るんだって思ってました。で、結果的に私の食事内容を見習えっていうか学べみたいな感じで、ちょくちょくやっぱり油多くないとか、直接的にそういうものを食べるから太るんじゃないのって言ったりもしました。で、最後に、ここはちょっと共通点かどうかわかんないんですけど、病院のお話をしようかなと思います。私はまず、かかりつけの病院、内科とか小児科のお医者さんに行って、胸焼けのことを相談しました。ただ、何回行っても、胃酸過多だからみたいな、とか、ストレスが原因じゃないかっていうことを言われて、同じ薬を処方されて終わりだったんですよね。で、何回行っても薬も変わんないし、症状も良くなんないしっていうので、行くのをやめました。もう、私は母親に行っても無駄だからもういいやって言ったのを覚えてます。当時私が、まあ、だいたい155センチで、40キロとか39キロ、8キロ、くらいの頃は、血圧が上が90ない、86、7、8、9とかで、下が45から50、50はない日が多かった。で、体温も35度くらいでした。ちょっと低めでしたね。自覚症状としては、立ちくらみが何よりひどかった。ってのと、頭が回らない、考えられないとか集中できないっていうことがありましたね。ただ私は並行してうつ病っていうのもあったので、なんともわからんなーっていうのはありますけど。記事を読んで以上のことを思い出しましたね。私は専門の医療とか窓口にかかってないんでわかんないんですけど、当時行ってたら、診断が下った可能性は大きいかなと思います。だし、今でも体重にとらわれている側面はあります。ちょっと増えたら、もう食事内容、一日の食事内容を思い浮かべて、どこを削ろうって思ったりとか、何千歩歩かなきゃとか、ちょっと止まったりとか、一休みするのもやめようかなと思ってしまう瞬間は結構あるので、引きずってるなって感じですね。ただ、BMI が標準だからとか、数値が標準より上だから下だから、ダメって言うのとか言われるのっていうのは間違ってるなと思います。心身の健康、両方が大事、片方だけじゃ成り立たないって言うんだったら、心と体の双方からのケアとかアプローチが大事なんじゃないかと思うわけです。以上のことを踏まえて、周囲の人間に何ができるのだろうかというお話になっていくんですけど、私が考えるのは、まず本人の意思とか考えとか思いとかっていうのを聞いて、一緒に取り組むこと、一緒に住んでた頃はこれがでかいなと思いました。 特に私は母親と一緒にいる時間が長いし、衝突することも多かったんですけど、最初こそこうしなきゃダメとか、これ食べなきゃダメとか、なんであんたそんななのっていうことを言われたけど、向こうが変わってくれて、何なら食べられそうとか、ここのお店にこういうものがあるから、あんたも食べられそうじゃないって言ってみるって言ってくれたり、今でも実家に帰るときは特別に私用に別のものを用意してくれたりとか、こういうものを作るつもりだけど、まあ、あんたはあんたで食べられそうなの持ってきてね、みたいな風に言ってくれたり、今のその対応もそうですけど、一緒に住んでた頃も、ああやって変わってくれたから、まあ、良くなったっていうか、悪化せずに済んだんだなと思います。もちろん、私が一個人として考えることなので、もしかしたら、患者さん当人にとっては、マイナスな言葉だったり、悪化をさせてしまう言葉とか行動だったりするかもわかんないんで、そこは一応一言置いておきますけど、私が当時のことを振り返って、こういう言われ方だったら大丈夫だったとか、気遣ってくれてる、そういう、なんていうのかな、意固地にならない聞かれ方みたいな、言われ方とか言葉、行動っていうのをご紹介しようかなと思います。何がダメなのかとか、何なら大丈夫そうとか、こういうものあるけどどうって聞いてくれたりするのは大丈夫でしたね。だし、伝えやすいこっちとしても。例えば、私の家も、この福岡の家も、母親が食事を作るっていう役割をしてるし、食事をするっていうタイミングが多いのかなと思うんですけど、何が食べられそうって聞いてくれたり、こういう店はこういうものを出すみたいなんだけど、これならあんた食べられそうって聞いてくれたりするのは大丈夫でした。この本人の意思を聞くっていうのは、そう、何がダメとか何が OK みたいなことを聞いてくれるっていうことで、あくまで私の意思を尊重してくれるんだなとか、ちょっと取り入れてくれるのかなっていうので、嬉しかったっていうか、そこに変なネガティブな思いっていうのは湧かなかったですね。あとは、体の不調はないか、これは大事かと思います。例えば、それこそ立ちくらみとかないとか、立ちくらみの頻度とか増えたりしてないって聞かれるのは大丈夫だったし、私としても、あ、そういえば立ちくらみの回数増えてるかもとか、一瞬自分のことを振り返るいい機会だったかなと思います。一緒に取り組むっていうのは、一緒に食べ物を作ったりとか、作る過程を見せたりとか、リアルタイムじゃなくても、これはこういう風なものを使ってこういう風に使ったんだけどどうかなとか、食べられそうだったら食べてっていう感じで出してくれるのは、じゃあちょっと食べてみようかなとか、大丈夫そうかなと思って口をつけやすくなりました。体調とか体の不調のお話で言いますと、体重だけじゃない数値とかどうなのかっていうお話をするのが効果的かなと思います。で、私は痩せてから生理が止まったんですよね。そういえば来てないなと、生理ないなと。これは将来的に体は大丈夫なのかって思って検索したら、いろんな記事で何ヶ月以上止まっている人は病院に行った方がいいって出てきて、あ、これは私はやばい方だと。そこで母親に初めて言いました。婦人科に行ったら、先生から体重の減り方が心配だから骨密度検査受けてくださいって言われたんですよね。結果的に骨密度の方は問題なかったんですけど、私はこの先生の言葉を聞いて、ああ、骨やばくなるのかと。 じゃあタンパク質っていうのは取っといた方がいいのかな、割合多めの方がいいのかなと思って、そっから脂質が少ない肉とか魚とか大豆は取るように、多めに取るようになりましたね。別のタイミングで甲状腺の検査も受けました。心療内科で血圧が低いのは甲状腺に異常があるからかもしれないっていうことで、甲状腺の専門家の方に行って検査してもらったら、体重がある程度増えると数値も良くなるし、立ちくらみも少なくなりますよと。で、ここで私はそういう別の数値も悪くなっていくんだなっていうのを分かりました。こういうタイミングが何回かあって、私はこれは栄養素として取っとこうかなとか、まあ、食べられるなとか、そんな急激に体重増えないなみたいな風になってって、少しずつ体重増えていったのかなと思います。私が何より嫌だったことと、絶対これ逆効果だと思うことは、強制されること、食べなさいって言われたりとか、あとは痩せることを、痩せてることを否定されると意地になります。私は意地になって、あ、もう絶対食べないとか、もっと減らしたいみたいな風に思ってました。本人の意思とか行動を変えるっていうのはできないです。やろうとすると結果的に今してることを否定することになったりとか、食べろ食べろって強制することになるから、それは別のアプローチとかケアの仕方を専門の方に任せた方がいいかと思います。そう、周囲の人間にできることってね、心配とか、まあ、あくまでこういうことを起きてないとか、そういう症状を伝えることとかね、それぐらいしかないですよね。あとは本人の意思が一番の力、原動力になるので、正直わずかです、残念ながら。ただその本人の意思っていうのがいい方向に向いてって、周囲の支えがあると回復っていうのは早くなるかなと思います。今現在収録してるのは4月末で、結構春っていうか真夏日も増えてきたんですよね。だし、これから肌の露出も増えてって、周囲の目が気になりだしたりとか、あとどうしても心ない人が体型をからかったりとか、ピンポイントで指摘するような言葉受けることが多くなってきて、余計にストイックになりがちなので、ここで過去回にもやりましたけど、もう一度私の経験とか思いとか、こういうことならできるんじゃないかっていうことをお話ししました。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。